ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週火曜日24時のピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はネットで配信されますので、よかったらお聞きいただけたらと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールのアドレスは 786@lovat.co.jp です。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方は、ピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。というわけで、今日も始まりましたけども、今日はね、僕は、某スポーツ飲料ばっかり飲んでるんですけどもね、ポカリン、ふふ、ばっかり飲んでるんですけどもね、まあ、ほぼ名前言ってますけども、昨日僕ね、まあ、本編の方でお話ししましたけども、その下痢とね、吐き気でね、胃腸風邪ということでね、まあ、病院に行きまして、まあ、その病院の先生がすごく、まあ、しっかりいろいろ細かく教えてくれたんですけどもね、でまあそれはいいんですけども、でいろいろ説明が終わった後に、あなた今日絶飲食だからねって言って、あ、まあ、いいんじゃないな。絶食だからね、だけだったかな。で、あなたの今日の主食はポカリだからっていうことを言われましてね。その日はもう、それしか飲んじゃダメっていう。何か食べると吐くからっていうことなんですけどもね。なんか胃の活動が、あまりよろしくなかったみたいでね。胃が張ってしまっててね。まあ、胃腸風邪によってですけどもね。で、胃の出口もなんか塞がっちゃってて、で、その、そっから先の大腸の方に物がいかないから、胃に入っているものは上から出る。そして、物がいかないから大腸菌が増えて、今度は、舌は下痢ばっかりになってしまうということをね、教えてくれまして、そして、あなたの主食はポカリだからっていうこと言われたんでね、今日も僕はポカリばっかり食べてますけどもね、飲んでるんですけどもね、まあでも主食って言われたからね。はい、というわけで今日のピンクカルカル番外編ですけども、そうですね、イーブン庫行きましょうかね。
イーブン庫、140文字の官能小説。
イーブン庫、140文字の官能小説。このコーナー、イーブン庫、140文字の官能小説は、皆さんに140文字という短い文字数で短文の官能小説を送ってもらい、みんなで楽しもうじゃないかというコーナーです。お送りいただく官能小説は140文字以内で、エッチな内容であればテーマは何でも OK、 小説にオチはあってもなくてもいいので、気軽に送っていただけたらと思います。というわけで、今日ですけども、今日はですね、2ついこうかな。まずは、こちら、ラジオネームブラの隙間ブラの隙間からいただきました。内容を言ってみましょう。忘れ物をして学校に戻った。夕暮れの教室、教室の後ろのドアが少しだけ開いていた。中を覗くと、あれ？僕の席の横に誰かが立っている。隣の席の楓ちゃんだ。僕は驚いた。楓ちゃんは僕の机の角に自分のあそこをこすりつけていた。 かすかに聞こえる押し殺した喘ぎ声。いいね。なんかこうね、みんなが通ってきた道というかね、机の角オナニーを通ってきた道っていうことじゃなくて、この夕暮れの教室の雰囲気をね、みんなのね、これ大体頭の中にあると思うんで、なんとなくね、こうイメージできるっていうのがね、いいですよね。うん。ね、学校終わってからのさ、エロい、いろいろっていうのはね、まあ、皆さん、いろいろ経験あるんじゃないかなと思うんですけどもね。僕ね、中学校2年の頃かな、あれ3年だったかな、うん、学校終わってからこうバトルっていうね、バトルっていう名前だったんですけどもね、男性男の子男子、3人ぐらいだったかな、で女子3人ぐらい、まあ、3対3ぐらいでね、もうみんなが帰った教室に残ってバトルっていう名前のね、うん、なんか女の子は男のズボンを下ろそうとして、男の子は女の子の胸を触ろうとするっていうね、なんとも今考えたら羨ましいバトルっていうのをねやってましてね、うん、そこまでエロい気はなくやってたっていうのがね、うん、すごく楽しかったんですけどもね、今考えたらもうスーパーエロいなと思ってね、うん、大人になってからそういうことやりたいなって思ったりするんですけどもね、うん、皆さんもしそういうね、学校でのエロい経験とかあったらメッセージ送っていただけたらと思います。それでは続きまして、こちらは隣のトロトロ芋からです。薄ピンク色のナース服に細い足、かわいい女性看護師さん。こちらへどうぞ。笑顔で言われ診察室に入った。まずは精液検査をしますからパンツを脱いでください。え？僕が戸惑っていると彼女は無理やりパンツをずり下ろし、僕のあれをパクリと加えた。え、あれ？もう行っちゃったの？はい。いいですね。たまに看護師さんすごい可愛い子とかいるしさ、AV やなんかでも手こきクリニックっていうのがあったりしてさ、あんなことはなかなかないよね。なかなかじゃない、絶対ないよねとか思いながらさ、なんかいいなと思ったりするんですけどもね。うん、こんなね、精液検査とか、よくこう、何迷惑メールでさ、結局、ね、どうにかお金を引っ張り出そうっていう魂胆なんでしょうけど、よく迷惑メールで、その、男性の、精液サンプルを出してくれる方を募集していますみたいなさ、迷惑メール来たりするけどさ、あれどういう手順でお金を引っ張り出そうとするのかね、わかんないけど、皆さん気をつけてくださいね。でもいいね、こんなまずは精液検査をしますからって、これ何の病気だろうね。うん。とてもいいですね。隣のトロトロ芋、どうもありがとうございました。さあ、それでは、今日はこんなところでございますかね。このコーナー、イーブンコ140文字の官能小説では、皆さんからのメッセージを募集しております。どういうコーナーかと言いますと、140文字という文字数で短文の官能小説を書いてもらおうというもの。このコーナーは皆さんからの投稿だけが頼りです。もうこの小説の内容はね、まあ、ちょっとエッチな内容を含んだ、内容であれば、どんな文章でも構いません。ただ、ルールがありまして140文字以内でお願いしたいなと、うん、漢字にすればちょっと短く済むんでね。でもあんまり短い難しい漢字を使うとね、僕が読めなくなってしまうんでね、僕が読める程度の漢字でお願いします。 メールの方は 786@lovat.co.jp まで、タイトルはピンクカルカル観音小説でお願いします。以上、140文字の観音小説、いい文庫140文字の観音小説のコーナーでした。はい、というわけでカルカヤサトシです、ここからはですね、そうですね、ももクロニュース、うん、あのももクロ好きな僕が勝手にお届けする全然ピンクでもない、ニュースなんですけどもね、ももクロ Z クリスマスライブやる、桃色クローバー Z が5日西武ドームでの初ライブを行い、12月24日25日に埼玉スーパーアリーナでクリスマスライブを開催すると発表しました。発表は、ゲストで登場した松崎しげるさんからでした。ももクロのクリスマスライブは3年連続ではありますが、2日間連続での開催は初となります。ステージでは最新曲乙女戦争など合わせて26曲を披露。会場には3万7000人のファンが集まり大盛り上がり。しおりんが、いいかお前ら、頭のネジはしっかり外してきたか、この夏最大のバカ祭り、ネジ外さないと絶対に乗り切れないからな、というと会場はさらにヒートアップしたということです。西武ドーム行きたかったわ。なかなかね、こうすぐパッと行けるってこともないと思うんですけどもね、まあチケットもなかなか取れないでしょうしね、もうももクロは本当大人気、ですけどもね、うん、クリスマスライブやるらしいですね、埼玉スーパーアリーナか。まあ僕は行けたらっていうか24、25か、行けたら、ライブビューイングとかでも、せめてライブビューイングとかでもね行けたらいいなと思うんですけども、どうなのかな、まあ全然わかんないですけども、ということです。それから続きまして、途中経過1位はサンタさん。8月31日にスペースシャワー TV プラスにて、桃色クローバー Z のリクエスト企画、桃色クローバー Z リクエストカウントダウンがオンエアされます。この番組は視聴者からのリクエスト投票をもとに、桃色クローバー、桃色クローバー Z の歴代ビデオクリップをカウントダウン形式でオンエアするというもの。投票は8月19日まで受け付けており、中間発表ではサンタさんが1位となっています。現在のランキング途中結果は、1位サンタさん、2位行くぜ怪盗少女、3位チャイマックス、4位 Z 伝説終わりなき革命、5位ココナッツ、6位ピンキージョーンズ、7位未来ボール、8位猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛、9位乙女戦争、10位桃色パンチとなっているということです。これはもう年末、でも年末だもんな、クリスマスよりちょっと後になっちゃうけど、このサンタさんの PV はもう本当に可愛いからね、うん、まあ当然1位になるだろうなっていう気はするんですけどもね、もうこの夏の時期にあのサンタさんの PV 見るっていうのもいいですね、うん、YouTube とかで見ようかな、うん、あとチャイマックスとかも元気になりますしね、うん、まあでもどの曲もいいからな。うん、ね。というわけです。はい。こんなところですかね。うん。以上、ももクロニュースでした。というわけで、カルカヤサトシがお届けしておりますけども、そうですね。今日さ、その本編の方で、お話ししたんですけどもね。まあ、ちょこっと言っただけなんですけども、スマホにエロ動画を入れるのがおすすめっていうことを言ったんですね。言ったというかもうほんの一瞬ですね。ピンク天気予報っていう、まあ、カーセックス指数とかお届けするね。まあ、ピンクな天気予報があるんですけどもね。うん、そちらで、まあ、その中での一言でね、うん、スマホにエロ動画入れるのがおすすめですってことをね、僕がちょろっと言ったんですけどもね。うん、最近本当にね、おすすめだなって思うんですけどもね、 なんだろう、動画販売でエロ動画のダウンロードのお店とかでね、あの MP4 とかで売られてないとなかなか、見るまで持っていくのが大変だったりするんですけどもね、あの DMM だったらエロ動画によっては、iPhone 用のファイルをダウンロードできるようになっているので、そのあたりのファイルをダウンロードすれば iPhone とかね、あの Android スマホとかで、簡単に見ることができるから便利なんですけどもね、うん、その小さい画面だからあんまり良くないだろうなとか思ってたんですけどもね、いざこう入れてみて見てみるとね、まあエロいね、うん、まあ当然エロいんですけど、すごい最近の携帯がね、解像度も高くてね、すごく綺麗に映るからね、小さい画面でも全然これ、抜けるんじゃありませんかとか思うわけですけどもね。で、こう動画を持ってたとしても、その見るときに見にくかったらね、意外とこう面倒くさくなっちゃったりね、うん、あの早送りがしにくかったらどうかなとかさ、僕 iPad にね、あの iPad にエロ動画入れてみて、純正のその動画見るアプリでこう、見たりするとね、あの早送りとかがやっぱりちょっとやりにくいんですよね、うん、iPad とか、まあ、iPhone もそうかもしれないですけども、こうバーが出ててそこに指をその今進行しているところに指をプッとタッチしてそのまま右にズズズって動かすと、どんどん早送りされるわけだけど、だからまあ YouTube とかでもそうですね、うん、このメーターみたいのがあってさ、下に今どのあたりを再生してるよっていうのがあって、それを早送りしたかったら、そのバーをちょっと右にずらすとかやったりするわけだけど、これが指での操作だとなかなか難しくてね、その辺がエロ動画にはちょっと不便だなっていう、なんかエロ動画の見方について真面目に語っているなって今ふと思ったんですけども、まあそれはいいとしまして、で、まあ iPhone とか iPad でもまあいいアプリを探せばいいんでしょうけどもね、でその、プレイヤーアプリですけども、最近ね僕が Android で見つけたね、まあ見つけたっていうかすごい有名なアプリなんですけどもね、もともと僕あんまり動画見てなかったから知らなかったんですけども、あの Android のね MX 動画プレイヤーっていうのがあるんですよ。 MX は英語で、英語というかアルファベットで MX ですね。で、動画プレイヤー、動画が漢字でプレイヤーがカタカナ、MX 動画プレイヤーっていうのが、これね、おすすめだなって思いました。その、エロ動画のためにあるんじゃないかというぐらいね、おすすめだなって思ったんですけどもね。まあ、どういうものかと言いますとですね、スマホを、スマートフォン、まあ、縦長ですね。縦に持ってれば。で、まあ、横に向ければ横長ですけども、動画なんで大体横向きで見た方がいいですね。うん。で、画面を横向きにして動画を再生しますね。で、再生中にですね、一番画面の右の方を、こうなんか、アイコンとか出ているわけじゃなくて、もうフルで全部が画面なんですけど、右の方のね、その画面の上を、下から上にスワイプするとボリュームが上がるわけですね、うん、で上から下にスワイプするとボリュームが下がるわけですね、うん、でまあその辺も素晴らしいんですけども、で画面のね、今度何かこうバーとかが出ているわけじゃなくて、画面全体の左から右にプッちょろっとスワイプさせるとちょっと早送りするんですね。長めにシュワッと指を引くとさささってまたちょっと多めに、早送りされるんですけど、それが極端に何分とか早送りされちゃうわけじゃなくて、ちょろっちょろっちょろっと早送りしてくれるんで、これがね、エロ動画には本当に便利でね、うん、ちょっとこのシーン飛ばしたいなって、ぴょっぴょっぴょっとね、早送りしていけばいいわけですよ。で、これができるとですね、何が便利かと言いますとですね、いつでもどこでも気軽にオナニーできるってことなんですね。うん。部屋でさ、勉強しているふりをしながらオナニーをしていた場合、うん、誰かが部屋に近づいてきたって思ったら、右端の方を下にスワイプしてね、速攻で音量を下げることができるわけですね。うん。 あとエロ動画といえば、まあ抜き場所までね、早送りは当たり前なんですけども、その時にまあこうスワイプで簡単に早送り巻き戻しができるんでね、なんていうのかな、この左手をうまく使えるように、だから結構片手操作がね、この重要な鍵になってくるわけですけどもね、まあ右利きの人はね、右手でどこかを触っていると思うんで、その時に、抜き場所まで持っていくためにね、左手の親指でサッサッサッサッってね、早送りしたりすると、とっても便利です。カルカヤサトシでした。